はい、それではレビ記の11章ですね。レビ記の11章です。で、今日のですね、このメッセージの題名は、まあ、どうしようかなと思ったんですが、まあ、清いものと汚れたものというにしましょうかですね。区別をするということなんですが、もう一度ですね、このレビ記のこの学びのおさらいというか、まあ、全体像をですね、この復習したいと思うんですけれども、このレビ記のこの前半部分というのは、この神様に近づいていくということですね。ですから、まず生贄についてのことがありました。その幕屋のところに行って、神様のところに近づいていくというところで、そのクライマックスがですね、まだ学んでませんけれども、この16章のところの贖いの日といって、至聖所の中に大祭司が入っていくところの儀式、つまり神様の臨在そのもののところに入っていくですね、ところにまで行くわけなんですけれども、でそこから私たちクリスチャンがイエス・キリストに会って、イエス様に会ってですね、神様のところに近づいていくということを学んできました。そして生贄についての後に、今度は祭司についての規定、特に祭司というのは、今は祭司と私たちが呼ばれているわけですけれども、これを直接的に関連する。でこの前はですね、こう献身するですね、神様にこの捧げていくというところを中心にしてですね、この見てって、でこの自分の栄光のためにですね、また自分の肉によって勝手な火を捧げたことによって、この燃やし尽くされてしまったそのアロンの息子二人のところを見ました。でそこにおいて神様がアロンに直接お話になった部分が10章の8節からだったんですね。で9節から読んでみますね。会計の天幕に入っていくときは、あなた方死なないように、あなたもあなたと共にいるあなたの子らもブドウ酒や強い酒を飲んではならない。これはあなた方が栄養を守るべき栄養の掟であると。それはまた、あなた方が聖なるものと俗なるもの、また汚れたものと清いものとを区別するため、また主がモーセを通してイスラエル人に告げられたすべての掟をあなた方が彼に教えるためであると、この清いものと、汚れたものを区別するため、聖なるものと俗なるものを区別するためなんだよというふうに神様が、おっしゃっています。私たちの生活において区別をしていかなければならないということをですね、この知っていくわけなんですね。神様って区別する神なんです。創世記のですね、一章、ところを見るとですね、まあ、天と地が創造されて最初は混沌であったって書いてありますが、この天と、この、何ですか、空間を区別されたっていう、区別っていう言葉がずっと使われて、そして秩序があるわけですね。そしてこのイスラエルの民も他の民族との区別が行われて、それで特別な神様によって選ばれた祝福されるところの民であるということがあるわけなんですね。でこのようにして区別をしていくことが、クリスチャンがこの成長するに従って行っていくことができるようになります。ヘブル人への手紙の5章の14節のところで、その著者がですね、読んでいる人たちにこう言ってますが、しかし固い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。だから私たちこのようにして固い食物である神様の言葉を学んでってるわけなんですね。単にイエス様の福音を聞いてそれで終わりではなく、御言葉の深いところを学んでって、これはですね、咀嚼していくのに大変なんですよね。頭使っていかなきゃいけないし、めんどくさいわけですよね。けれども、いつまでもそれが残って、で実質的にクリスチャンとして成長していく、イエス様の似姿によって、聖霊によって変えられていくところに、もうその栄養素となっていくわけなんです。そして私たちが、この実際に具体的な場面によって神様からの知恵が与えられてですね、これが正しいことか間違っていることかと。だから、聖書の学びをですね、しっかりと行ってたら、今流行っているカウンセリングっていうのは極限すると思うんですね。だって、イエス様にあって聖霊が与えられているわけですから、判断することはできるわけなんですね。で、それがなかなかできないから、こう、 何かこう助けていかなきゃいけないとなるわけなんですけれども、でもそれを自分でかなりしていくことができるんだ。もちろんですね、この経験のあるこの何ですか、成熟したクリスチャンとかあと牧師の人に相談するってもちろんいいことですけども、でもやっぱり自分で判断していかなければいけないものを判断していくことができるようになるわけなんですね。そこで聖なるものと俗なるもの、汚れたものと清いものを区別していくんだよということを話しています。神様が。で、11章からその具体的なことが書かれていきます。イスラエルが聖なる民となるために、その他の民とは違うんだということを表すために、具体的なこの事柄においてしていかなければいけないことを神様がこの残しておられるんですね。11章においては、今日学ぶところですけれども、食物について、食物規定ですね。これ食べ物をの中で汚れたものと、そして清いものがあるんだと。動物の中でですね。そして12章では、女の人の月のものとか、また出産の時の出血とか、というものが出てくるわけですね。そして13章と14章では、雷病です。ですね。新しい、新改訳の第3版持ってたらなんですけどね。ちょっと忘れ、ツワラットとかなんだかちょっと忘れましたけれども、雷病。で、新共同訳ですと、重い皮膚病と書いてありますけれども、そこのところを学んでって、それで、15章では、ちょっと汚い話なんですが、漏出物ですね。漏出物といっても、いわゆる生殖器から出てくるところの漏出物ですね。について、この書かれています。で、その中において具体的に、清いもの、汚れたこと、ですね。そしてそれで、汚れたものが清くなるにはどうすればいいのか、ということについて書いてあります。で、11章の1節から見ていきます。それから主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、地上のすべての動物のうちで、あなた方が食べてもよい生き物は、次の通りであると。で、この11章からが、このユダヤ人の話になるとですね、必ず出てくる、まあ、観光じゃないですか。ヘブル語。ヘブル語で、コーシャーって言いますが、ですね。コーシャー、また食物規定の話になってくるわけなんですね。で、これを理解してるとですね、いろんなことが分かってます。新約聖書の中で。例えば、ペテロがですね、この、川なめし、シモンの家で、ヨッパのところで寝ていた、眠くなってきた時にですね、幻を見て、そして天から、この、四つ足の、このものとか、這うものとか、空の鳥ですね、それが降りてきた時に、主よ、これを食べることはできません。私は一度も清くないもの、汚れたものを食べたことがありませんというのは、まさにこの、今から学ぶですね、11章のところから来ているわけなんです。だから、まあ、イスラエルに行っても、まあ、イスラエルは当然なんですけども、このアメリカ行ってもユダヤ人がたくさん住んでいるところにですね、コーシャーレストランなんていうのがあるわけですね。で、この具体的に、この、それに則って、この、食べていく、わけなんですけども。で、これから見ていく動物なんですが、創世記のですね、一章のところに出てきた、この動物の種類、生き物の種類なんですが、三つありました。陸上の動物、六日目ですね。そして、水の中にいる生き物と空にある生き物。この水の中の生き物と空の中の生き物っていうのが、五日目ですか。ですね。に書かれているわけですけれども、その種類に従ってですね、その区別に従って話していき、一番初めは、最初は、陸上の動物です。二節をご覧ください。イスラエル人に告げて言え、地上のすべての動物のうちで、あなた方が食べても良い生き物は次の通りである。動物のうちで、蹄が分かれ、その蹄が完全に割れているもの、また、これ後で読んでいくと分かるんですけど、これ、及びっていうふうに言ってもいいかもしれませんね。また、反数するものはすべて食べても良い。しかし反数するもの、あるいは蹄が分かれているもののうちでも次のものは食べてはならない。すなわち、ラクダ。これは反数するが、その蹄が分かれていないので、あなた方は、 この汚れたものであると。そしてそれから岩狸、これも反すするが、そのひずめが分かれていないので、あなた方には汚れたものである。また野兎、これも反すするが、そのひずめが分かれていないので、あなた方には汚れたものであると。まあ、ありますけれども、反すするっていうのは分かりますね。もう、もぐもぐもぐもぐやってるわけですね。胃が二つ以上あるわけですよ。そしてひずめがある。分かれている。つまり、これ後で出てくるんですけど、分かれてないってのはどういうことかって言うとですね、爪によって、立ってないわけなんです。わかりますか？ちょうどライオンとかですね、足の腹があるわけですよ。それによって地面についているわけですね。で、そういうものは、ダメなんだと。汚れているんですね。ひずめがあって、直接その足が、地上についているわけではないと。その爪、足の裏がついているわけじゃないわけですよね。で、そういうものは、清いわけなんです。で、今ここで読んだ、岩だぬきと野うさぎは、歪みが分かれてない。そしてでも反すするわけなんですが、実際はですね、反すしないんですね。で、ここがですね、いわゆる聖書の批評家がですね、こう叩いてくるところなんですよ。なんだしてないじゃないか。でもですね、食べ方。もぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐって言ってですね、永遠とそこでもぐもぐもぐもぐ食べてるんです。ですね。で、そういう意味での反すなんですね。ここで言ってるのは。だから、別にこの科学的な知識っていうよりも、そのもぐもぐしてる姿ですね。実際にそれを咀嚼してる姿です。ゴクッと飲み込むんじゃなくて咀嚼してる。つまり、草食動物。っていうふうに言い換えてもいいでしょうね。で、それで、反すするがと言ってます。で、そうではない動物。豚。ですね。皆さんも想像できると思いますけど、ガガガガガガって食べていくわけですよね。それに豚、これは蹄が分かれており、蹄が完全に割れたものであるが、反すしないので、あなた方には、汚れた、ものであると。むさぼるようにですね、食い漁る、姿があるわけですけれども。で、ここからですね、この豚、というのが汚れた動物として、理解しておくと、新約聖書の理解も非常にしやすくなってきます。例えば、イエス様が、なんですか、デカポリスでしたっけか。ガリラヤ湖のですね、東側の方のところの地域に行った時にですね、豚を飼育しているビジネスがあったわけですね。けれども、悪霊に疲れた人がいて、そこでレギオンがですね、取り付いていたわけですけれども、イエス様が追い出した時には、その豚のところに行くことができるようにしてくださいと。で、それによって、この海の奥底へと沈んでったわけなんですが、それはですね、その汚れた動物であったわけで、そこにいたビジネスをしていた人というのは実は不法ビジネスをしていたわけなんです。ですね。とか、あと放蕩息子もそうですけれども、あの息子もですね、豚のところで餌。だから相当もうひどい状況の中にいるっていうことがよくわかりますよね。で、その豚は汚れていると。で、あなた方はこれらの肉を食べてはならない。また、それらの死体に触れてもいけない。それらはあなた方には汚れたものであると。まあ、後で死体についてはもっと詳しく出てますけれども、死体は汚れています。で、このようにして、規定をこう守っていかなければいけないということで、これが一体私たちにどのように当てはまるんだろうかというふうに思うと思うんですね。で、私この韓国とかですね、また、こう中国の方にですね、行くとですね、これはユダヤ人住みにくいところだなって思うんですね。豚の匂いはするわ。ですね、あと、韓国だったらですね、豚のなんか腸とかなんだか使ってですね、これ血が入ったもの、この血も食べてはならないって出てきますけど、もう出てきましたよね。いや、これは絶対生きていけないなっていうふうに思うわけなんですけれども。次のですね、海の箇所を見たらですね、日本人も汚れてるわ、って思うわけなんですよ。刺身なんか全部汚れてますね。全部じゃないか、かなり汚れてますね。それは、いいとしてですね、これがクリスチャンにどう関係するのかって思われるかもしれません。でも、実は、まさにここの11章で出てくる聖書の箇所を引用して、パウロがですね、汚れのところから出て行きなさいという勧めを行っているところがあります。 それが第2、全部読まないんですけれども後で全部読みますが、第2コリントの6章の14節から始まるんですが、14節からちょっとまず16ちょっと見てみます。ちょっと開いてみましょうか。有名な箇所ですよ。14節から、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なんです。主は、神はこう言われました。あなたは彼らの間に罪をまた歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと彼らは言われ、汚れたものに触れないようにせよ。でここの箇所なんですが、後でレビ記の一番最後の方にこのそれと同じこの同じことを言っている言葉が出てきます、ね、それで私たちがここで理解できるのは、もちろん私たちは律法のもとにいませんから、ごめんなさい。ちょっとさっきの第二コリントのところですけど、これ直接の引用じゃありません。直接の引用はペテロにありますので、第一ペテロに、手紙にありますので、そこの時にまた話しますけれども、同じことを言っているっていう意味で話しましたけれども、ここで言ってるのは、私たちクリスチャンがですね、何が汚れていて、何が清いのかっていうことをですね、こう見分けて生きながらこの生活をしていかなければならないということです。でもっと詳しいことは後で話します。で9節ですが、陸上の動物の次にこの水の中の生き物ですが、水の中のすべてのもののうちで次のものをあなた方は食べてもよい。すなわち海でも川でも水の中にいるもので、ヒレと鱗を持つものはすべて食べてもよい。鱗ついてる、またヒレがついてる。だから、サンマ、タイ。ね。サンマも鱗あんの、あれ確かありますよね。そうですよね。食べていいんです。けれども、海でも川でもすべて水に群生するもの、またすべて、水の中に生き物、いる生き物のうち、ヒレや鱗のないものはすべて、あなた方は、忌むべきものである。これらはさらにあなた方には忌むべきものとなるから、それらの肉を少しでも食べてはならない。またそれらの死体を忌むべきものとしなければならない。水の中にいるもので、ヒレや鱗のないものはすべてあなた方に忌むべきものであると。わかりますか？鱗、ヒレがないもの。カニ、ウナギ、貝。ですね。寿司屋行ったらですね、ユダヤ人つまずくんですね、これでね。そういうものは全部食べてはいけないんですね。で、マタイによる福音書の天の御国の奥義の例えのところにですね、天の御国はこういうものだって言ってる、こういうことをイエス様おっしゃってます。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。これ、今のこの箇所です。とって、あ、これダメ、汚れてる。これ清い。これ汚れてる、清いってこうやってたわけですね。で、このようにして、分けていったんですね。で、この13節ですが、陸上の動物、水の中の生き物の次、空ですね、この。ですね。また、鳥のうちで次のものを忌むべきものとしなければならない。これらは忌むべきもので食べてはならない。すなわち、ハゲワシ、ハゲタカ、クロハゲタカ、トビ、ハヤブサの類、カラスの類、全部、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロウ、ミミズク、シロフクロウ、ペリカン、ノガン、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリなのである。一言で言ったら、猛禽類ですね。カラスとかもですね、何でも食べちゃいますよね。ぐしゃ、なんていうんですか。いわゆるこの小鳥とかそういうものは、なんか決まったものですね。この柿を食べたりなんだかしたりしますけれども、カラスは何でも食べますよね。で、他の、例えばワシとかはもう全部、この肉を食べるわけですよ。で、そういう猛禽類は食べてはいけないんですね。で、次も空っていうか、まあ、地上って言ったらいいか、昆虫について書いてあります。羽があって群生し、四つ足で歩き回るものは、あなた方には忌むべきものである。
しかし羽があって群生し、四つ足で歩き回る者のうちで、その足の他に羽足を持ち、それで地上を飛び跳ねる者は食べてもよい。それらのうちあなた方が食べてもよい者は次の通りである。イナゴの類、毛のないイナゴの類、コオロギの類、バッタの類である。この他の羽があって群生し四つ足の者は皆あなた方が言うべきものである。だからバプテスマ・ヨハネというのはもういかにもユダヤ人というかね、わかりますね。イナゴとかバッタ食べてたわけですけれども、いわゆる昆虫ダメなんですよ。ね。張ってるもの。だけれども、ぴょーん、ぴょーん、ぴょーんと、跳ねるものだったらば、食べていいんですね。で、次に死体について書いてありますが、ここまで見ていてですね、どう思われたでしょうか。何かなんでかなっていうふうに、何の理由で、何が根拠で汚れたもの、清いものということになるのかっていうのをお考えになったと思うんですね。で、多くの人が衛生上の理由を挙げます。例えば豚、よく焼かないとダメだと言うわけですよね。なんですか、サルモネラ菌でしたっけ、あれは卵か。何でしたっけ、豚もあるわけですよね。なんか、それ菌殺さなきゃいけないから焼かなきゃいけないとかですね。まあ、そういうふうな解釈があるんですが、必ずしもそれに当てはまらないものも多いわけですよね。で、ここで私たちが思い出さなければいけないのは、律法が与えられたのは、これを最初に書いてますね。これらのものは皆実体の影であって、その実体というのはキリストであるという。書いてありました。で、キリストが私たちのうちに住んでいて、さっき読んだところでは神の、私たちは神の宮なんだと書いてありましたね。そのような視点から読んでいくとですね、新約聖書の中でですね、汚れたものとかというのが、地に属するものとか地上のものというふうに書いてあるところが結構あるんですね。例えば、コロサイ人への手紙3章の1節2節と5節を読みます。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に蘇らせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。そして五節に飛んで、ですから地上の体の小部分、すなわち、不貧乏、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。神様がアダムに言われました。これ、地上から出てくる生えているものも呪われたものになるよ。ですね。神様はその地上のものを、祝福してこれを良いとされたけれども、そのアダムが罪を犯したがゆえにですね、この地上のものは汚れたものになったと、汚れたっていうか、その呪われたものになってしまったということで、その何ですか、私たちのこの神様から与えられているこの生理的な欲求っていうのもあるわけなんですが、その欲求をですね、神様の御霊によって支配させて、自分がそれを調整していき、管理している限りにおいては素晴らしいものなわけです。情欲っていうのは何かって言ったらですね、それに支配されちゃう方なんですね。まあ、今日ちょうど水曜日の朝にですね、この結婚について話したんですけれども、結婚を間近にしている人がですね、いてですね、その、まあ、カウンセリングみたいになったんですけれども、その、この世においてですね、クリスチャンの価値観というのは全然違うと。その性行為というのは、その聖書の中では、もうそれが定義として結婚を意味していたんだと。そして二人が一つになって、肉体的にも全て霊的にも一つになってですね、それはもう切り離すことはないものなんだということをですね、こう話したんですね。でも違いますよね。今結婚というものと、その実際の肉体的な関係というのをこう切り離して考えてるわけです。だからこれを情欲っていうわけなんですよね。 だ情欲っていうのは別に性欲についてのことだけではなくて、何でもそうですよ。食欲においても、あと知識欲においても何でもそうなんですけれども、それがこのバランスを崩していくことそのものがもう情欲なんですよね。で、これを地上に属するもの、地のものっていうふうに書いてあるんです。例えば他の箇所では、ヤコブの手紙の3章、こう書いてありますが、14節からですが、しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し悪霊に属するものです。しかし上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良いみとに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。このような平和とか温順とかですね、そういうものっていうのは、天からのものなわけなんです。だから私たちが新たに生まれるという時に、あれ、読み方を変えると上から生まれるって書いてあるんですね。神様によって生まれる、上から生まれるって書いてあるんです。でも肉から生まれるものはまた新たに生まれる。で、上から生まれなければいけないわけなんですよね。だから上のものがそのように言われていて、地上に属するものというのが、いわゆる情欲に合関するもの。ですね、今言ったように不貧困だけでなくて、例えばこう争うとかですね、敵対心とか、それも情欲なわけですよね。そういうものを意味してるわけです。で、それを考えながら、今の読んだ食物規定を考えてみてください。蹄ですね。地上に接していないわけなんですよ。蹄が分かれていたら、地上を歩いているんですけれども、地上にべっとり来ていないわけですね。べったんしてないわけです。だからこの世にいるんだけれども、この世との交わりを持っていない状態です。で、これを私たち幕屋の時にも学びました。幕屋のあの板がですね、それを支える土台というのは、どうでしたか？銀だったんですよね。そして幕屋から出たものに従って聖堂になっていきました。地上に、地のものに外界に触れていれば触れているほど、その裁きという側面が大きくなり、そして触れていない、その中間に贖いがあってですね。で、その中が金だったわけなんです。だから、ついているんだけれども、本当にはついていない。で、これがクリスチャンなんですね。クリスチャンってこの世から出るこの、なんか、寄捨て人みたいにですね、何ですか、修行僧みたいに、この世から離れて、行く存在ではなく、人々の中に実際に住んでいくものです。イエス様がそうでしたね。イエス様が罪人の中にいるっていうふうにですね、この、非難されるぐらい、一緒にいたわけです。でもじゃあイエス様が罪を犯したかって言ったら犯しないし、汚れたことを考えたかって言ったら考えてないんですよね。そういう誘惑はあった、弱さはあったけれども、人間として。けれども全てを退かれて神の道を選んでいったわけです。だからこの世にいるんですが、この世のものではないわけですね。じゃあさっきの、今度はですね、その反芻するっていう方を考えてみましょう。で、反芻しない動物っていうのは大体肉食なんですよ。あとさっき猛禽類も出てきましたよね。で、そうすると、反芻するっていう、そうですね、この創世記の初めのところにですね、アダムが罪を犯す前の動物の状態、よーく読むと、陸上の動物はすべて、草食です。全部草食です。そしてイザヤ書を読むと、神の国がこの地上に建てられて、イエス様戻られたんです。千年王国ですね。そこでライオンとか、どうですか？草食になってるんですね。これが理想の状態なんですね。けれども、まあ、弱肉強食と言われているように、肉を食べるようになり、そのようにして直接的に人間の肉、人の命を、人っていうかまあ、生き物の命をこう実際に食べていくっていうんですか、血も一緒に食べていくっていう、という意味でこの肉に属するっていうことが関わってくるわけなんです。でもそうではなくて反芻することによってですね、この草を食べてですね、その実際に肉に属するものとはこの離れて、この生きている動物は清いものとみなされて、 行くわけなんですね。さっきの水の生き物ですね。そうするともうわかりますよね。鱗があるのは清いんですよ。ないと汚れてるんです。わかりますね。水に直接体が接していないわけなんですよ。水の中にいるんだけれども、水に直接接してないわけなんです。バッタ、昆虫どうですか？地上にいるんだけれども、地上にべっとりいるわけではないわけです。全部共通項見えてきますよね。共通のこの原則っていうか。で、このようにして私たちが地上の中に生きているんですけれども、地上に属しているものではないんだよっていう。だから、よーく区別していかなければいけないんです。もういつも私たちは情報をこの耳から目からですね、空気でですね、もうあらゆるこの汚れたものっていうのが入ってくるわけなんですよね。で、頭では分かっててもいつの間にかそういうものが身についちゃって、それで違う行動を取ってしまうということがよくあるわけなんです。だからイスラエル人たちがですね、この全食も食べるってもう毎日のことですよ。そこでいちいちいちいちですね、こうやってですね、この汚れたもの、清いものとかっていろいろやってたと同じように、私たちも意識してですね、これは御心にかなったものなのか、御心にかなってないのか、ということを、こう善悪をですね、こう、区別していくっていう感覚を身につけていく必要があるわけなんですね。で、このようにして、この、見ていきました。次に、死体について書いてあります。次のことによっても、あなた方は汚れたものとなる。すなわち、これらのものの死体に触れるものは皆、夕方まで汚れる。死んでいたら、もう問答無用ですね。汚れます。また、これらのどの死体を運ぶものも皆、その衣服を洗わなければならない。だから、誰かが死んだとかですね。まあ、動物でもそうですけども、こう運ばなきゃいけない時ありますよね。その死体処理をしなきゃいけない。でも、汚れてしまいます。蹄は分かれているが、それが完全に割れていないか、あるいは反芻しない動物。これらすべてあなた方には汚れたものである。これらに触れるものは皆、汚れると。また四つ足で歩き回るすべての生き物のうちで、足の裏の膨らみで歩くものは、これがほら、蹄が分かれてないものですね。足の膨らみで歩くものは皆、あなた方には汚れたものである。その死体に触れるものは皆、夕方まで汚れると。ですね、さっき説明したところです。ですから、サムソンですね。今パッと思い浮かんだんですけど、サムソンはあれ、良くないことやったんですね。ライオンと戦って、死んで、そこに蜂蜜があったんですよね。その死体に、触れて食べてたわけなんです。神の御霊によって強くされていたけれども、その清さっていうことを求めなかったサムソンは結局最後は、惨めな、その最後のね、この生涯になってしまったわけなんですよね。で、これ、汚れたものだと。で、これらの死体を運ぶものは、その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。これらは、あなた方には、汚れたものであると、書いてありまして、その、食べてはいけないというだけではなく、死んでいるのであれば、もう汚れているよということである。これ、衛生上も、もちろんですね。この洗わなければいけないとか何だかって書いてありますけれども、衛生的ですよね。死体って、この、菌があったりですね、なんかいろいろありますから。けれども、それ以上ですね。聖書に何て書いてありますか？罪から来る報酬は？ローマ書の6章の23節ですね、確か。罪から来る報酬は？死です！って書いてあります。そして5章、ローマ書の5章のところには、一人の人が罪を犯したことによって、死が入り、ですね。そして全世界にも死が入っていったと。ということなんですね。で、そのことを表している。つまり、死に至るものに触れてはいけないよということなんです。いや、もう僕がクリスチャンになったからね、もう神様によって永遠に救われてるから、いや、大丈夫だよ。ね。もちろん過敏にならなくていいんですよ。ね、こうちょっと失敗しちゃったって、もう地獄に行っちゃう、とかつってですね、そしてまた救われなきゃいけないとかってなる必要ないです。そういう風にならなくていいです。けれども、その逆ですね。大丈夫だよ、ちょっとぐらいね。
天国に必ず行けるんだから。まずいんですね。これ危険です。非常に危険です。死に至るんですね。これさっきヤコブ書ちょっと見てみますとですね、こう書いてありますが、ですね、ちょっと待ってください。ヤコブ書の一章のところで、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますと。あるわけですね。だから触れてはいけないんだよ。ということであります。そして、29節から見ていきますけれども、地に群生するもののうち、次のものはあなた方にとって汚れている。今までもこういろいろ話してたんですけれども、次は特に汚れているよっていうことを話していきます。すなわち、モグラ、トビネズミ、オオトカゲの類、ヤモリ、ワニ、トカゲ、砂トカゲ、カメレオンである。大体わかりますよね。こう、張っているもの。モグラなんか地上の中に入っちゃってますね。地中に入ってしまいます。ですね。で、さっきの話に戻りますけれども、べっとりと地の中にくっついているものですね。これ、汚れてるよと。黄泉とかっていう言葉が出てくるときですね、この旧約聖書の中に出てきますけれども、これ、地の中っていうのに書いてあるんですね。イエスも言われましたよね。ヨナが、三日三晩魚の中にいたように、人の子も、ですね、この地、ですね。で、その地ってのは何かって言ったら、地の中って言ったら何かって言ったら、ペテロのところに書いてますけど、黄泉です、ね。ハデスです。そして、コラが、そのまま黄泉に落ちたって書いてありますね。民数記のところですね。このモーセとアロンに反抗した。地が分かれたんですよね。で、こういう、わかります？だからある人はその地球の中に地獄があるっていう人もいるんですけれども、まあ私はちょっと決着がそこはついてないんですが、その物理的なことについてはですね。でもそれだけこう地上の中のものっていうのを汚れたものっていうのを考えられるわけですね。そして、すべて群生するもののうちで、これらはあなた方には汚れたものである。これらのものが死んだとき、それに触れるものは、夕方まで、汚れる。ですね。死んだら、汚れるよと。死んだものを触れたら、汚れる。で、さっきから夕方って言葉出てきました。夕方なんですね。で、これ、夕があり、朝があった、第一日って、創世記の一章の、天地創造のところに書いてあるんですね。朝があり、夕方じゃないんですよ。夕があり、朝があったんです。だから、聖書の中の一日っていうのは、夕方から始まります。で、実際にそれを考えて、この新約聖書イエス様が例えば十字架につけられたっていうところを考えてですね。で、この一日が始まった時はいつなのかっていうのが分かってくるわけなんですね。夕方から始まってるんです。だから、その一日の間、汚れてますよっていうことなんです。だから、ここから分かることはですね、私たちは、日々、神様の洗いを、清めを受けながら歩んでいかなければならないんですね。祈っていくってすごく大事です。朝祈るって大事ですね。どうしてかって言ったら、愛歌に書いてあります。主の憐れみは、日ごとに新しいって書いてあるんですね。昨日の神様との関わりではないんだよって、今日の神様との関わりなんだよと。で、今度は、私たちが仕事から帰って、ね、その時にテレビ見てですね、そのまま寝ましたと。じゃなくて、聖書を読んでですね、神様の前で祈って、それが必要になってくるっていうか、一日のこの単位において、神様との交わりをしていくっていうことが非常に大事になるわけなんですね。で、次読みますね。また、それらのもののうちのあるものが死んだとき、何かの上に落ちたなら、それがどんなものでも皆汚れる。木の器、あるいは衣服、あるいは革、あるいは袋など、仕事のために作られた器は皆水の中に入れなければならない。それは夕方まで汚れているが、そうして、後、清くなると。面白いですね。こう、例えば、何ですか、こう、仕事をしているときにですね。 ブトンとこうヤモリが落ちてきてて、くっついちゃったと、死んだヤモリがね、イモリでも、どっちが、あれヤモリってなんかあのくっつく方ヤモリでしたっけ、天井にヤモリが落ちてきたと。おお、やばい、振りちゃったとか言ったらですね、いや、いいよいいよ、仕事してるんだから仕方がないじゃん、ではなかったんですね。この時も、ちゃんと、汚れているから清めなきゃいけない。洗わなきゃいけないと。だから私たちの仕事の中で、いやー、これやったら、ね、これやったら汚れるかもしれない。でも、しょうがないじゃん、仕事なんだから。では、ないんだよと、この仕事の中においてもですね、この清めっていうのを求めていかなければいけない。で、次に、また、それらのうちの一つがどのような土の器の中に落ちても、その中にあるものはすべて汚れる。その器は砕かなければならない。この土の器ですね。これ、染み込んじゃうんですね。水で洗っても無理なんです。だから砕かなきゃいけないんです。ガチャ。で、私たちも、そういう類の、この、事柄っていうのがあるわけですね。実際にもうそれ、やめなきゃいけない。というものがあるわけなんです。例えば、まあ、これはちょっと、賛否両論を生むかもしれません。お酒とかね。特に、アル中だった人が、ね、クリスチャンになりましたと。そしたらもう一切やめた方がいいですね。まあ、その人の良心に従いますけれども、どこまでなのっていう話になってくるわけですよ。だから、本当に切らなければいけないものがあるわけですけれども、ここで砕かなければいけない。また食べるもので、そのように、それにそのような水がかかっていれば、それは皆汚れる。また飲むもので、このような器の中であるものは皆汚れる。すごいですね。水がかかっても汚れちゃうんです。水って、伝染するわけですよね。で、伝染するんですね、汚れっていうのは。この世の人は、何をしたっていいじゃないかと。ね。迷惑をかけてなければ。でも、伝染するんですね。教会の中でそれやったらちょっとまずいわけなんです。ヘブル人の手紙にこう書いてあります。すべての人との平和を求めなさい。また清められることを求めなさい。清くなければ誰も死を見ることはできません。そのためにあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、苦味ですね。自分の心の中のものだと。思ってるかもしれませんけれども、汚れるんだっていうふうに書いてあるんですね。よく言います。清めは、主につながらないと、それが与えられないけれども、汚れっていうのは、人につながって伝染していく。清めは神様からしか与えられない。でも汚れっていうのはもう人からどんどん与えられていく。わけなんですね。そして、35節。さらに、どんなものでもその上にこれらの死体の一つが落ちたものは汚れる。また、かまどであり、炉であり、それを粉々に割らなければならない。それは汚れており、あなた方には、汚れたものとなると言ってですね、まあ、さっきと同じですけれども、この死体がですね、ポツンとこう落ちてですね、こう、例えばこう料理してる間にヤモリがボーンと落ちてきた。でも、それもこう、汚れをですね、汚れるから、粉々に割らなきゃいけない。でしかし、泉、あるいは水の溜まっている水溜めは清い。ただし、それらの死体に触れるものは、汚れる。面白いですね。泉だったら、大丈夫なんですね。そうですよね。泉とか水がすごいたくさん溜まっているところにですね、ヤモリがポトンと落ちたらですね、泉全体がですね、汚れてしまったら、何も飲むものがなくなってしまうっていう、まあ実際面もあるんですが、私はここをですね、表しているのは、あそこのイエス様がですね、こう言いました。この井戸から飲むものは、また乾きます。しかし、私が与える水を飲むものは、決して乾くことがありません。そして、その人の内で泉となり、永遠の命に至る、この水となっているんだと。そして、イエス様は聖霊のことについて、ですね、あなた方の心の奥底から腹からですね、ほとばしり出ると、ですね、いうふうに、こう、言われましたが、汚れから守られる良い方法というのは、いっぱい水が出ていることです。とにかく出ていることです。内側から。聖霊による満たし、イエス様との関係ですね。生き生きとした関係があったらですね、どんどんどんどんその汚れというものを押し流していくことが できるわけなんですね。で37節。またもし、それらのどの死体が撒こうとしている種の上に落ちても、それは清い。しかし、種の上に水がかけられていて、その上にそれらの死体があるものが落ちたときは、それはあなた方には、汚れたものである。
細かいですね。水がついてたらですね、それにて発芽していくわけですよ。だから触れていくわけですよね、この死体に。でも、種のままだったら大丈夫だと、いうわけですね。
で、39節からは、いわゆる、清い動物が死んだ時でも汚れるよって話が書いてあります。あなた方が食用として飼っている動物の一つが死んだ時、その死体に触れるものは夕方まで汚れる。その死体のいくらかでも食べるものはその衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。またその死体を運ぶものもその衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れると。また地に群生するものは皆忌むべきもので食べてはならない。地に群生するもののうち、腹で這うもの、また四つ足で歩くもの、あるいは多くの足のあるもの、ムカデとかですね。これらのものはどれでもあなた方食べてはならない。それらは忌むべきものである。あなた方は群生するどんなものによっても自分自身を忌むべきものとしなければならない。またそれによって身を汚し、それによって汚れたものと、なってはならないと言ってですね、這うもの、群生するもの、これ這うものと言ってもいいかもしれませんね。
このべっとりくつもの、今、蛇を思い出しましたけれども、血を這わなければいけないということですね。
これはみんな汚れてるよと。私はあなた方の神、主であるからだ。あなた方は自分の身を性別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。ここがレビ記の全体のキーワードになります。あなた方は自分の身を性別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるからと。いうことですね。で、これをペテロが手紙の中で引用してるんですね。ちょっと開いてみましょうか。第一ペテロの1章15節と16節です。ちょっと14節から見てみますかね。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。ここ、確か信教で訳だと、あらゆる生活においてって書いてませんか？そうですね。生活のすべてにおいて、好きですね、その訳ね。生活のすべてにおいて聖なるものとされなさい。それは、私が聖であるから、あなた方も聖でならなければならないと書いてあるからです。ここが今のレビ記の引用です。このように生活のあらゆる面において聖なるものとならなければならないということを、イスラエルの民は食べ物ですね、毎日食べるもの、またこの死体とかですね、そういうものによってこの区別されていったわけなんです。他の民とは、民族とは違うんだよという区別して、そして聖なる民となっていったわけなんですけども、クリスチャンはわかりますね、心ですね、心にあるもの、実際の生活もそうですけれども、物理的にもですね、汚れたものに触れちゃいけないというのもそうですけれども、もっとこう内側にあるものですね、それに従ってこの汚れたものなのか、またはそうではないのかということを区別していって、聖なるものとされなければいけないというわけですね。そして45節、私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるから、あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。以上が動物と鳥、また水の中をうごめくすべての生き物と、地に群生するすべての生き物についての教えであり、それで汚れたものと清いもの、食べて良い生き物と食べてはならない生き物とが区別されると書いてありまして、区別していくことについて学んでいきました。で、12章をですね、次回学びますので、予習しといて、予習っていうか読んでおいてください。なんか学校みたいで嫌ですね、この予習っていう言葉使ったらですね。本当にですね、毎日こう御言葉の学びですね、本当に大事ですね。先ほど読んだこのヘブル人の手紙、善と悪を見分ける訓練、感覚ですね。そして聖霊に導かれていくことですね。それで私たちが具体的な生活において
何をしていかなければいけないのかということをですね、この本当に分かってくることができます。そしてこの世にいながらもこの世に影響されずに、また逆に清さによって他の人たちに影響していくクリスチャンとなっていくことができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。どうぞ私たちのこの善悪の感覚をさらに、この磨いてくださいますようにお願いいたします。それで本当に私たちが、この清さの中に、歩んでいくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。